皆さんこんにちは。親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。この番組は36歳2児の父、親バカゲーマーのコロが現在進行形の子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら、大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ、全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企むポッドキャストラジオ番組となってます。ちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、第12回の配信になります親バカゲームミュージアム。今日はですね、ゲストをお招きしての思い出ゲーム殿堂入りのコーナーをお送りする予定なんですけれども、その前にちょっとだけ最近この番組をやっててびっくりしたメッセージをいただいたんで、それをちょっとご紹介させていただきたいなと思います。親バカゲームミュージアムの第10回配信、思い出ゲーム殿堂入りでケロケロキングというプレイステーションゲームを取り上げたと思うんですけれども、実はですね、そのゲームを作った方ですね、おそらく本名ではなかったんですけれども、Twitterのアカウント名がケロケロキングデラックス、プロフィールなんかを見るとおそらく木原洋介さん本人なんじゃないかなと思うんですけれども、メッセージをいただきまして、はい、これちょっとですね、まさか自分が大好きなゲームを作った方から直接コメントいただけるなんて思ってもいなかったので、ちょっとこのメッセージいただいてかなりびっくりしたのとテンパったのと嬉しかったのとあったので、そのメッセージいただいたお礼も兼ねてなんですけれども、ちょっとご紹介したいと思います。はい、取り上げていただきありがとうございます。ちょっとこそばゆさを感じつつ興味深く聞かせていただきました。プレステ3でも遊べるんですね、かっこ作った本人が知らないかっこといただきました。で、それに関してちょっとありがとうございますっていうことでメッセージを送らせていただきましたら、ご丁寧にもまたそれにも返事を返していただいて、いえいえ、気に入っていただけてとても嬉しいです、励みになります。ストーリーモードのボスキャラは確かに強すぎましたかね。ゲーム下手れの僕でも開発中に何度か倒せたのでいい感じかなと思ってたんですが、まあ人対人の方が楽しいですけどね、とメッセージいただきました。本当にありがとうございますね。素人ゲーム系ポッドキャストとしてはですね、そんな作った人から直接メッセージいただけるなんてこれほど光栄なことはないんですね。もうまさかそのことがあることすら思ってなかったので、単純にまあ好きなものの話をそれは分かってくれる人と共有できればなという気持ちで始めた番組なんで、まさかこんなご褒美がいただけるなんて思ってもいませんでした。ほんと嬉しいです。はい、励みになりますっていう風に言っていただけて、いえいえこちらこそ励みになりますって感じなんですけれども、ストーリーモードのボスキャラ強すぎましたかねなんてコメントいただいてますけど、強すぎるというよりは結構運の要素が絡んでくるのも大きいゲームなので、勝てない時はなかなか勝てないことが続いたりとかして、で10ホールクリアしないと勝てないので、何回もやる分には心が折れてしまったかなっていう感じのところなんですけれども、でも対戦はストーリーモードが止まった後もいろいろやりましたので、やっぱりケロケロキングは人とプレイして楽しい、本領発揮できるゲームだなとは僕自身も思ってます。はい、すごくありがたいメッセージいただきました。まあこんなことがねちょくちょくあるなんては全然思ってないんですけれども、作ってくださった方に聞いていただいても喜んでいただけるような配信をやっていきたいな、なるべくやって面白い楽しいっていう気持ちが伝わるような、そんなコーナー作りとか番組作りをしていきたいなと思ってますので、ぜひ今後もますます頑張ってやりたいなと思いました。はい、 木原京介さん、ケロケロキングデラックスさん、ありがとうございました。本当に励みになります。はい、ありがとうございました。というような、嬉しい気持ちを携えて、今日もメインのコーナーに行きたいと思います。親バカゲームミュージアム。では第12回目の配信のメインのコーナーを進めていきたいと思います。今日はですね、思い出ゲーム殿堂入りのコーナーで、以前ですねゲストに来ていただいたカズヤンをお招きしてお話したいと思っております。じゃあまずカズヤンの方呼んでみますね。カズヤン、どうも。
はい、どうもです。
はい、
どうもです。はい、僕らのソラタマ4のリーダーをやっております、クレことカズヤンでございます。
はい、
は
い、ありがとうございます。
はい。
はい。
宣伝
、いきなり、のっけから宣伝いただいて。
はい。
はい。前回ね、ゲストに来ていただいた時に、僕がカズヤン、カズヤンと言ってしまったので、クランの方でも、カズヤンという名前が定着してしまったみたいで。
そうです。はい。ありがとうございます。
いえいえ。まあ、それがね、クラクラの方で支障が出てなければいいなと思ってるんですけれども。
出てないかといえば出ているよね。まあいいんですけど、本当ね、2回目呼ばれるとは思わなかったので、
はい。
くだらないとか酔っ払って喋りをね、してしまいまして、反省しておりますので、
いえいえいえ、
今日はちゃんとね、はい、はい、最後まで、真面目に喋ろうと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
はい。まあそんなカズヤンをお招きしてですね、今回、思い出ゲーム殿堂入りでお話しするソフトなんですけれども、展示作品第6号ということで、1996年7月12日発売のプレイステーション用ソフト、ソニーコンピューターエンターテイメントさんから発売になってます、ポポロクロイス物語。はい。こちらをですね、取り上げて話していきたいなと思ってるんですけれども、まあそもそも取り上げるきっかけになったのが、カズヤンが前に来ていただいた回で、もし、この思い出ゲーム殿堂入りで一本取り上げるとしたら、どういうソフトでいいですかってことを聞いたらですね、ポポロクロイス物語がいいんじゃないかってことで、あげていただいたんで、取り上げてみようかなと思って、今回の、はい、展示作品に選ばせていただきました。
はい。こんなメジャーなタイ
トル。うん、僕がプレイする、中ではかなりメジャーなタイトルだと思うんですけれども、カズヤン、このゲームいつぐらいにプレイしてたんですかね。
僕これ98年。
はあ、ははあ。そうすると本当に大学入りたてぐらいの。
入ってから、Y 君のお家に。
はい。はい、例の爆弾ハンマーみたいな顔に、
ね、
免許の写真が写ってしまっている Y 君。
僕、サタン派だったんで、
はい、
本当に RPG で飢えてたんです、
はいはいはい、
ないんですよね、
うん。
で、やっぱプレステを買うことに抵抗がずっとあったんで、サタン買ったとも64買ったりとかして、
はい、
で、その64もマザー3が出ないっていう。
そうですね。マザー3、当初64で出るって言ってましたね、そういや。
ね、64、はい、そう、そういうのもあってですね、やっぱ RPG したいな、したいなっていうところにそこに、家にあったんで、で、彼がすごく進めてくるんですね。これすごいぞと。うん。こういうなら、じゃあやってやるよって上から目線でプレイしてドハマりっていう。
はい。
ね、だからプレステ持ってないから、彼の家でロープレイをするっていう。ありえないですね。
そうですね。
存じであるし。はい。一日行っちゃ2、3時間プレイして一生終わらせるとかっていうプレイスタイルだったんで、ほど良かったです。
はい。
はい。そういう感じです。
はい。わかりました。で、これ、1996年なんで、僕は多分大学入る前にプレイしてて、で、ちょうどね、その時、プレイステーションで、ソニーエンターテイメント三大 RPG みたいな感じで、このポポロプロエス物語と、あと、アークザラット と、ワイルドアームズっていうこの3本柱で結構売り出してて、で、まあ、どのゲームも僕やったんですけど、中でもやっぱりこのポポロクロエス物語は一番好きで、確か原作が、朝日小学生新聞で連載されてた漫画が原作みたいで、田森洋介さんっていう方が書いてたみたいでですね。で、一応まあ、主人公が、ポポロクロエス王国のピエトロ王子、ね、10歳ぐらいだったかな、の少年のまあ、仲間たちとの冒険を描いたファンタジー世界の RPG っていう感じでなってます。はい。ちなみに、カズヤン、ピエトロ王子のフルネームって言えますか？
知らないよ、そんな。
すいません、いきなり無茶ぶりしてしまいましたけれど、僕もちょっと調べて初めて知ったんですけれども、本名がピエトロ・パカプカっていう名字がついてるみたいで。すいません、ちょっとパカプカっていうこの響きが何とも言えなかったので、ちょっと聞いてみたんですけれども。はい。そういう、まあ、ポポロクロエス王国のお話ですね。になってます。で、細かい、ね、話はちょっとおいおい追っていくとしまして、このポポロクロエス物語が、まあ、僕のフォロワーさんの中だけなんですけれども、どれぐらいの認知度があるのかなっていうのを、ちょっと気になってたんで、一応アンケート機能を使って投票してもらった結果が出てるんですけれども、ですね、33票で回答いただいて、知らないっていうのが 9%。で、名前は聞いたことがあるよっていうのが 45%。なんで、だいたいまあ、やったことないのが 54% なんで、半分ちょっと超えるぐらい。で、遊んだことあるっていうのが 12% で、もう大好きですっていう回答が 34% なんで、まあ、だいたい半々ぐらいなのかなっていうような感じなんですけれども、
どれぐらいなんですかね。
ちょっとね、わからないんですけど、意外と同世代ぐらいのが多いような気もするんですけど、多分若いと逆に名前は聞いたことあるとかっていう感じが多いのかなとも思いますし、あとはまあカズヤンみたいにセガ派の人はプレステしねえっていうことでやらなかった可能性もありますし。
あえてね、
そうそう、まあ結構その本当にキャラクターとか世界観が可愛いんで、こう硬派な感じのゲームをやりたいなっていう人はあえて触れなかった可能性もあるかなとは思うんですけれども、はい、あくまでもう僕のフォロワーさんの33票の中での結果なので、はい、そんな感じになってます。で、アンケートとか、あと僕がゲーム画面の画像をつけてゲームプレイの経過をツイッターで上げてたりした中で、まあフォロワーさんからもいくつかちょっと返ってきたコメントなんかがあったんで、少しちょっとここで紹介先にさせてもらいたいんですけれども、はい、ですね、これは、リディア・サザーランドさんっていう読み方でいいのかな、僕の上げたゲーム画面見ていただいて、わー懐かしいですねっていうようなコメントをいただいたりとかですね。あとはピスケさんからは、やっぱり可愛いですね、名作ですっていうようなコメントをいただいてて、この辺の方はおそらくやったことがある方だと思いますね。あとはテイタンさんですねの、コメント返しいただいたやつなんですけれども、前やって一度挫折したんですよ、意外と戦闘も強くてやられてやめたんですよね。見た目の可愛さに騙された、かっこ笑い。見るとまたやり直そうかとは思いますけども、聞くと話はめちゃくちゃ感動するんですよねっていう風にメッセージいただきました。はい、僕もこの収録にあたって再プレイしているところなんですけれども、僕の想像以上に結構このゲーム難易度が高いというか、戦闘が結構厳しくてですね、なんかイメージだともっと簡単だったような気がするんですけど、やたらとこう、エンカウントも高くて、で、戦闘も見た目の可愛さ裏切ってくるような 攻撃のダメージ食らったりするんで、挫折した人ももしかしたらいるかもしんないですね。うん。カズンやってた時は割と大丈夫でした。
その頃もう18ね、6ですからね。苦じゃなかったですね。新鮮でした。だからドラクエタイプとかばっかりやってきたから、スパロボ風って言ったらおかしいけど。
ちょっとシミュレーション風の、コマを動かしてこう、戦うような感じの戦闘シーンですよね。
結構ね、新鮮に遊べたというか、まあ、人んちだったんで遠慮はなかったですけど、彼は言いながら、そこはお前、格の刃だよとかって助言をもらいながらね、できたんで、そこは全然苦じゃなかった
んですね。まあ、難易度高いって言っても結構工夫次第でなんとかやれるようなぐらいの難易度だったとは思うんですけれども、はい。まあ、そんな感じで途中で挫折したけど、やっぱりなんか、こういう話を聞くと、またやりたくなってしまうっていうコメントも出るぐらい、パッと見のね、印象はやっぱりすごく、やりたくなっちゃうような世界観だとは思うんですけれども。
はい。確かに2からやってもいいかもですね。
そうですね。難易度は、すごく2が、程よい感じになってるんで、1はね、ちょっと、改めて今やってみると結構すぐ死んじゃう感じの難易度にはなってます。はい。じゃあですね、こんな感じでメッセージもいただいてます。アンケートにご協力していただいた方、皆様ありがとうございました。はい。ではですね、ここからちょっとココロクロエス物語の、まあ、魅力について話していきたいなと思ってるんですけれども、
はい、
そうですね。まあ、先ほどちょっと、その戦闘が簡単なシミュレーション RPG 風になってるっていうような話が出たんですけれども、結構このポポロクロエスの特徴として、まあ、街とかフィールドとかダンジョンとか、戦闘もそうなんですけれども、全部なんか同じスケールで繋がってて、
そうだね。
本当に画面切り替わりがなくって、同じ同一のマップの中で繋がってるっていうのは結構珍しい感じだと思うんですけれども。多分これ、マザー風？マザーは街のマップとフィールド画面は繋がってるような感じだったと思うんですけど。
そうですね。
戦闘までは同一画面でやっちゃうっていうのは結構珍しいタイプだとは思いますね。で、しかもそれが全部ドット絵でかなり細かく書き込まれてるんで、その辺がやっぱりポポロクロエスのパッと見た感じで心を掴んでくるようなとこだとは思うんですけれども、
そうですね。
カゼンは割とドット絵とかって大丈夫な方ですか？
いや、むしろそっちがいいよ。なんだろうね、うまく言えないんですけど、ちょうど次世代機、
はい、
ファミコンの頃は当たり前に、ファミコンスーファミの頃はドット絵だったんですけど、まあ、プレステーサターンとかになってくるにあたって、すごくその特性を生かしたがる。
そうですね。
まあ、ポリゴンだったりとか 3D であったりとか、そういうのをちょっと意識しすぎて、すごいんだけど感情移入できないなというか、やっぱりおじさんなんかな、それで育ってるから、ドット絵のあのぬくもりっていうか、ああいうのはいいなと。
そうですね。
うん。
そういった中でも、ポポロクロエス物語のドット絵はかなり書き込まれてるっていうのもそうだし、すごいなんか細かいところを演出としても表現してるんで、改めてやっても全然なんか古さを感じないっていうのは、いましたけど、
ちゃんと演技してるんだよね。
そうです、そうです。
驚く顔とか、悲しい顔とか。
そうなんですよ。
うなずく表、なんか表現とか。
そうなんですよ。ああいう、本当に細かいところっていうのが、すごく、当時はそこまで意識して見てなかったですけど、今改めてこう、最先端のプレステ4とかのね、ゲームとかをやってから、改めて見ると、なんかすごいことやってたんだなっていうのは、思いましたね。
結構その攻撃魔法をこう使った時に味方の他のキャラクターがこうしゃがみ込んで頭抱えて危ないのを回避してたりとか、あとキャラクターがこうやられちゃった時に魂がこう抜けていくみたいな感じでふわーってこう幽霊状になったキャラクターが空に登っていくっていうような演出が入ってたりとか、いちいちなんか細かいんですよね。
うん。
でなんか電撃の魔法とか技を食らうとキャラクターもそうだしモンスターごとにもこう電撃でビリビリビリってよくアニメとかで中の骨が透けて見えるような演出ってあるじゃないですか。あれがなんかキャラごととかモンスターごとにちゃんと骨の形とかも違ってて、なんかね、これ相当作る人大変だったんじゃないかなとかって思いながら今となっては見ちゃうんですけど、
仕事が細かかった、
ね、そうなんですよ。そのね、あの本当に細かいの積み重ねている感じがすごくて、すごいすごいしか言ってないんですけど、それがなんか押し付けがましくなく自然とこう一個の一表現として当たり前に入ってるっていうのがいいなっていうのはあるんですけど、普通にそのなんかまあ戦闘前に武器を構えるモーションがいちいち入ってたりとかもそうですし、あとはまあ街ごとに全然違う家具が使われてたりとか、まあ、その壁だったら壁の素材とかも全然違うし、それをまあ本当に一個一個のドットをこう重ねて作ってるっていうのは、ドット絵の本当に後期のもうね技術がこう積み重ねられてきてる中での職人技みたいなところはあるかなと思うんですけれども、
そうね、
うん、ね、その辺が何とも言えず。
そう。どういう部下がないもんね。どうやっていうかってなくて、
そうなんですよ。
ね、なってるのが、心地よい。
そう。比較するとしたら、スクエアとかの、スーパーファミコン後期の、こう、ドット絵の感じって、結構超絶技巧を前面に出してくるような感じの綺麗さだったと思うんですけど、そういう感じとはまたちょっと違うんですよね。ポポロクロエス物語のドット絵っていうのは普通に描いてるのがすごいみたいなところで
褒めますね、
うん、そうですね、今リアルタイムでやってるってのもあるんですけど、うん、すごいすごいしかちょっと出てこないですね。
でもすごい魅力な、
そうですね、
グラフィックと音楽、
そうですね、音楽も、
音楽早かったっていうの、
いやいや全然音楽もね、地方地方で音楽変わるじゃないですか。
全然ね、
うん、
違う、
うん。あれもちょっと面白いなと思ってて、普通はだいたいこのフィールド一曲みたいな感じが普通じゃないですか、
うん。
その辺が結構細かく切り替わってるのも面白いなと思いました。
はい、
ちなみにカズヤン、音楽の話題出ましたけど、はい、この、ここの BGM がいいとか、この曲がいいとかってあります？
いや、お城でしょ、ポポロクロス城。
あー、はいはいはいはい。
散々歩き回ったし、あとガミガミシティ。
はい。
カシャンカシャンした感じ。
ちょっとあのノイズが入ったような感じですよね。
そうそうそう。
うん。
その2箇所はね、すごく見たんですよ。毎章毎章行くというか。
そうですよね。
寄りたくなるんですよね、
うん、結構あのガミガミシティもそうですし、ポポロクロエス城もそうですけど、あれ聞くと帰ってきた感がすごい、
そうそう
あ、ここに帰ってきたぞっていうのがすごく直感的にわかるんで、
うん、
うん、好きになる気持ちってわかります ね、
ね、
うん、結構のんきな街はのんきな BGM だし、港町みたいなのはちょっとね、異国情緒漂ってたりとかっていうのがするので、うん、あれはなんか、うん、町ごとに BGM っていう感じなんだと思うんですけど、
うん、
うん、いいなと思いますね。
そうですね。
うん。
ね、
うん。わかります。
ありがとうございます。
うん まあ、それでなんか積み重ねですごいのが、その、だから音楽もそうだし、鳥取もそうだし、街とかその場所とか、そういうのが好きになっちゃうんですよね。ポッポロクロエスって。
うん。こう聞くとなんかマザーの感じが出てきちゃいますね。
そうですね。
マザーの良かったところが進化して、
うん。
ファンタジー化したらこうなった。
そうですね。
うん。
系譜としては本当にそんな感じかもしれないです。しっくりとはきますね。
うん。
うん。マザーも割と音楽力入れて作ってるゲームの一つだと思うんですけど。う
ん、ですね。
その辺はなんか通ずるところあると思います。
私のポポロクロエスの系譜として二の国ですよね。
うんうんうんうんうん。
あんまり言わない方がいいですかね。ジブリ感ですよね。
ジブリ感ですよね。うんうんうん。
雰囲気、あったかみというか、二の国の悪口はこの辺に。
悪口なんですか。あの、
はい、
ソフトのすごい限定版のやつがすごい在庫を置くとこが困ったとか、そんなエピソードですか。
基本2冊まだ家にありますから
。はい、懐かしい感じですね。
買っちゃった。ポポロだと思って買った感じだったんですね。
はい、
まあめんどくさいです。私はやめましょう。
はい、わかりました。
はい、
はい、あとカズヤンは他にポポロクロエスの魅力といえばっていうのはあります？
なんでしょうね。まあ、一生、でもああいう形のロールプレイングの癖にじゃないですけど、
はい、
一生ことに変わるじゃん。こう、
うんうんうん。
ちっちゃい通りが繋がっていくというか。
そうですね。
うん。で、それが章が終えて、あ、一個平和になったなというか、
うんうんうん、
終わったなっていうと、街の人のこうセリフも変わってくるんですよ。
うんうんうん。
RPG って、まさにその話を聞いて、じゃあ次はどこどこへ行けとかっていうのが王道なんだけど、そこを全然すっ飛ばしていけるんですよ。
うんうんうんうん、
答えがもう王様が出てくるというか、
うん、
ゴールがもう分かってる状態で始まって、
うん、
で、まさにそのセリフって言った時にそのストーリーの進行にはほぼ関係してこない。
うんうんうん、
ここへ行くと雨雲の杖がとかそういう話は出てこない。
うんうんうん、
から日常生活を送ってるに過ぎないんだけど、その彼らの生活が変わっていくんですね、章ごとに。
そうですよね。
学校とかあるじゃないですか。
うんうん、
街に。
はい。
あそこも変化していくでしょ。
うん。あの、ポポロクロエス城下町の学校ですよね。
そうそう。そこで事件というか、そういう何か起きてるわけで、子供たちのやりとり。それが、章がこのように進行していくんで、で、それが、まあ、いらない部分なんだけど、聞きたくなっちゃう。
はい、わかります。
街巡りしてしまって、で、愛着が余計に湧いてきて、で、章が変わると、前の街にまた戻って、そしたらまた会話が変わってたりとかして、
うん
うん、ちゃんとこう、なんつうの、年月が経過してる感じがすごい、それがまたピエトロの成長と相まって。
うんうんうん、すごい、本当に、行くか行かないかわからないのに、全部の街で何かしらちょっと変わってるんですよね。
うん、そこをね、丁寧にしてるな、作ってるなっていうのがすごく印象があって、好きな部分かな。
うん。
うん。だから、街巡りは魅力、
うん。そうですよね。じゃあその、帰ってきた感、BGM の帰ってきた感も相まって、何回もこう、寄ってみたくなるみたいな感じですよね。
あの時お金なくてもお土産買えなかった
けど。そうそうそう。お土産っていうシステムもまたそこが、再び訪れて、買えなかったお土産を買うとかっていうのもちょうどうまくハマってるんだと思うんですけど。
そうなんだ
ね。街にお土産屋さんっていうのがあって、ポポロクロエスやったことない人にちょっと簡単に説明すると、一応そのピエトロ王子の、まあ部屋の屋根裏部屋みたいなところがあって、そこに各街で各世界を回ってその街で売ってるお土産みたいなものをお土産屋さんで買って宅配で送ってもらうみたいなシステムがあって、その自分の屋根裏部屋にその各地のペナントとか提灯みたいな、あの本当にお土産みたいなものがいっぱい増えていくっていう、まあコレクション要素的なものがあるんですけど、それがまたその細かいドット絵で表現されてるんですよね。
集めたくなるような、
そうなん
ですね。
うん。あれも相まってちょっとその、土地土地まちまちに思い入れが出てくるっていうのもあると思うんですけど、そうですね。ちょっとその、町の人とかのこの話が出たんで、カズヤにちょっと聞きたいなと思ってたのは、カズヤがこの思い出深いとか好きだったその町の人、まあ、名もないそのキャラクターですけど、このキャラクターのこの感じが好きだったとかっていうのは覚えてます？
いろいろ、まあ多分忘れたこと多いんだけど、
うん、
今思い出せるので言うと、ガミガメシティのロボたち。特にあのピンクのリボンしたやつ。名前が出てこない。ロボコさん。
ベンチでこうデートしてるロボです。
そうか、結構出てくるよね。で、なんとかデフーっていう感じ。
そう。
あとツイッターであったけど、後半行くと、ガミガミ魔王を撃してる
ん
で、
お芝居。うん、そうですね。アトラクション、ガミガミデパートっていう、まあ、武器とか道具を変えるところがあって、で、そこの、まあ、2階だったかな？上のコーナーで、要はデパートのヒーローショーみたいなものをやってて、で、それが、まあ、ガミガミ魔王が主人公のストーリーっていうことで演目があるんですけれども、
そんな無駄じゃん。
そうなんですよ。話が進むにつれて、その演目の内容も変わってるんですよね。
あの感じが、それをやってる、お芝居してるロボットたちが、
うんうんうん、
かぶって、
そうですね。
ゲートの役したりとか、
うん、
あの感じがすごく好きだ。
わかります。で、細かいのが、それを見てるピエトロ王子とか、白騎士さんとかの、リアクションも部分部分でちゃんと出てたりとかして、
うん。
あの辺はね、細かく見ると、より楽しめるところですね。
なんか、ロボは好きだったし、序盤のドンとゴンだった
し。一番最初にこう、ピエトロ王子のお供で、ついてくる兵士ですね。ポポロクロエス城の兵士。
はい。まだかつてそのゲームで序盤仲間だった兵士が、
うん、
敵見て逃げるって。攻撃的で、主人公を置いて逃げ出すわけじゃない。
そう、仮にもね、守らなきゃいけない王子様なんですけど、ちょっと強そうな敵が出てくると、すぐ逃げるんですよね。
こんなゲームないんですよ。すごい引き込まれたね。なんかその辺の、まあ、モブではないけど、
うん、
ゴンちゃんたちに関しては。
ドンとゴンは結構人気高いと思いますよ。
あいつらセリフ毎回変わる、
ね。そうなんですよ。そうなん、何気になってファイヤーボールとかって魔法使えたりもするんですね。確か、ポポローグ、その2作目のポポローグで隠しキャラクターでドンとゴンは仲間にできたと思うんですけど、
いろいろ装備できて
る。そうなんですよ、そうなんですよ。うん。愛されてるキャラだと思う。はい。
この辺かな。
うん。そうですね。僕はですね、ちょっと好きなのが、タネキン村。ポポロクロイス城下町のすぐ近くにある村なんですけれども、結構のどかな村で僕、まあこの村自体も好きなんですけど、そこの薪を割ってるお父ちゃん。
うん。
本当に、
あった。
そこはなんかちょっとね、木こりの、村みたいな感じで、薪割りしてる父ちゃんが一人いまして、で、その父ちゃんの後ろに息子がこう、父ちゃんの背中を見てるんですけど、で、話しかけると、あれを見たいのかいって言って、父ちゃんが言ってくるんで、うんって言うと、仕方ないな、みたいなことで、高速巻き割るスペシャルみたいなのをやってくれるんですよね。で、それ終わった後に息子に話しかけると、出た！父ちゃんの必殺の巻き割りスペシャルぜみたいなことをこう、言ってるっていう、ただそれだけなんですけれども。あれが、単純なこう、息子が父親の背中を見て、かっこいいって言ってる、それだけの話なんですけど、それもいいし、確かこれなんか話が進んでいくかシリーズが進んでいく中で、 巻き割りスペシャルも早くなってったような気がするんですよね。確か。うん、なんか父ちゃんのなんか技が上がってた記憶があったんで、これがポポロクロ S の話の中で技の技術が上がってたのか、続編の2とかで上がってたのかはわかんないんですけど、うん、父ちゃんの技が確か スペシャルがさらにスピード上がってた記憶がすあるんで、それも込みでなんかちょっと好きな、本当に名もない聞こえの父ちゃんなんですけど、そう。
いいですね。
うん。あとは、そういうのとか、あとは、カナリシアっていう、魔法使いだけが住んでるような街があって、で、基本ここの魔法使いの人たちはちょっとまあ変わってるというか、魔法の研究しか興味がないんで、一般のその、大人としてはすごいダメな部類に分かれるような人たちばっかりで、で、そこの宿屋が、あって、ほっとくとこう、宿屋のベッドを勝手にその魔法使いたちが寝てるっていうのがあって、で、そこの宿屋に泊まるときは、おかみさんに話をして、あんたたちとっとと出てきなさいって、すごい、画面暗くなって追い出されるっていうシチュエーションがあって、で、それを聞いて、ご主人の宿屋の旦那さんはすごい怯えてるっていうような、本当にそれだけのエピソードなんですけど、そういうの本当に細かいのがもう各町各町いろんなところに散りばめられてて、
そうだね。
それがストーリーの進行とともにちょっと内容が変わってたりとかするっていうのが、ポポロクロエスの世界自体が好きになっていってしまう、本当細かい積み重ね。
毎回行っちゃうよね、それは。
そうなんですよ。
ショーが変わるたびに、俺、座ったかなとか。
そうなんですよ。そうなんです。そういうのがいっぱいあって、で、すごいのが、その、2になっても、もう、ほとんど同じような感じで出てくるんですよね、そのキャラクターたちが。同じ街に関しては、種金村だったら種金村の、全く1と同じような感じで、で、その後、その人たちがどうしてるかみたいなのも追っていけるので、そこはなんか本当にこの世界がちゃんとこう作ってあるっていう感じが、うん、感じられる。本当にポポロクロエスのすごい大きな魅力の一つかなと思いますね。うん。本当にこの辺はね、話し出すとキリがないぐらいいっぱい。
そうですね。細かい感
じで。うん、あるんですけど、はい。そんなことがまあもう一つですね、大きなところだと思います。うん。あとはなんかここっていうのはあります？
そう、エピソード的な話でも
いいですか？うん、いいですいいです。
今回僕もメモってきたんですよ。
すいません事前準備。
いやセリフをね、
うんうん、
持ってきて、一番心をつかまれた。
はい。
要は。ある種の普通のファンタジーだと思ってプレイしてるじゃん。王子様が王様の命令じゃないけども、こう、あんまり一人言うと良くないのかな。
まあ、多少は大丈夫です。はい。
知恵の王冠をね、
お願
いします。を、こう、取り返しに、
はい、
神々魔王を倒しに行くというか、取り返しに行くというか。
そうですね。うん、
で、その罠をね、かいくぐって、やっとその魔王のところに行くわけですよ。
はい。
魔王城に。そしたらね、神々魔王がいわゆるボスですね、その時の。
うん、
残念だったな。お前らここで俺様に返しに会う宿命よ。ってこう、ドット絵がこう激しくね、高笑いするわけですよ。その後、神々魔王が、悪いんだけど、ちょっと下がってくる。
はいはいはいはいはい。
白木の立ち位置をこう。
うん。あれですね。明らかに、その何か出てきそうなハッチみたいなの上に、こっちのキャラクターがいるんですよね。
そうそう。下がってくれって言うから、で、下がるわけいけなかった。で、もうちょっと下がってよ。また下がるわけ。
うんうん。馬鹿正直に下がるんですよね。
下がる。その後、その白騎士っていうか、味方のね、戦士みたいなキャラクターが、やっと突っ込むわけです。
うん、
何を言ってるとござるか。 ずっこんだと思って、会話、A ボタンを押すと、ボタンを押すと、これぐらいでござるかって、また下がる。
うん、
そのやりとり。で、そしたら、ヤミが、そうそう、それぐらい、どうも悪いね、無理言っちゃって。とか言って、ノブがバーン出てくるっていう。このゆる
な感じ。ゆるゆるな感じですね。
すごい、ないですよね。
うん、
ファンタジーならファンタジーって突き詰めるところをちょっと笑いというか、うん、まあ、白騎士とキャラもそうなんだけど、うんうん、あ、この世界は悪い奴いないなって思わせるよ。のぼのとした、
うん、
このエピソードというか、この演出を見て、つかまれた、
うん。
今までは小ネタ小ネタできてた
ところに、うんうんうん。そう、メインのね、話のところもそういうのがちょいちょい来るんですよね。
ちゃんと笑かすというかね、漫、う、才、んうん、のところ。もちろんそれをドット絵で全部やっちゃって
る。そうですよね。
よかった、ね。これで一気に好きになったかなっていう自分、うんうんね。あとだけ真面目になっていくんでね、後半から。そこで行こうってあんまふざけないんだけど。
うん、基本、ガミガミ魔王が出てくると、そんなノリですよね。
うん。うん、そう、好きだね、やっぱりね、ガミガミさんは。
なんかこう、なんでしょうね。雰囲気としてはすごいバイキンマン的な感じなんですけど。
そうそう。
バイキンマンもでももっとなんかこう、さらに憎めない感じにした感じかなとは勝手に思うんですけど。なるほど。ちょうどまあ、今、そのメインのキャラクターの話が出てきたんで、
うん、
オポロクレイス物語のはもう一つのすごい大きな魅力の要素だとは思う、そのキャラクターの魅力の話もちょっとしたいなと思うんですけど。
はい。
うん。あの、キャラクターの方ももう少しちょっとアンケート取らせてもらってて、一応まあ聞いたのが、そのメインのキャラクター4人、主人公のピエトロ王子と、ヒロインである森の魔女のナルシアちゃんと、白騎士さんと、先ほど名前上がりましたガミガミ魔王。この4人で、一応まあ、
仲間に立ってます。
そうです、そうです。うん。
ね、
一緒に、はい、うん、冒険する仲間たちなんですけれども、この4人で、どれが好きですかっていうことでアンケート取らせてもらって、一応14票、まあ、ゲーム遊んだ条件からなんで、まあ、先ほどよりはちょっと票数少なくなっちゃってるんですけれども、14人の方の回答をいただいた中で、一応結果出てます。ピエトロ王子が 29%、 ナルシアちゃんが 29%、 白騎士 21%、 ガミガミ魔王 21%、 ほぼほぼ綺麗に割れてます。
割れたね、うん。
うん、この結果はね、すごく僕納得がいってて、あのね、どのキャラも本当魅力的なんですよね。
迷うね、うん、そのキャラ、
うん、
みんな立ってるもん。
そうなんです。だもっと綺麗に、割れるのかもしんないなと思ってたんですけど、ある意味この綺麗になんかうまく分散してるっていうのは、このゲームの本当に、どのキャラも魅力的っていうところをこう、示してるような気はするんですけど、はい。そうすると、この4人の中だと、カズヤンはやっぱり、ガミガミさんですか？
これ僕は、アンケート入れたんですけど、
はい。
白騎士に1票入れ
ます。お白騎士派ですか？
ガミガミと白騎士のやりとりが好きなんで、
うんうん、そうですよね、うん、この掛け合いのところがやっぱりこうお互いの魅力をこう引き出すっていう感じはしますけど、
実は僕、白騎士が一番自由人じゃないかというか、
うんうん、
みんな使命持ってるんですね、何らかの。ピエトロはやっぱ国のポロクロイスを平和にするんだというようなんです、うん、あとはお母さんのね、花見の使命が、ナルニアはナルシアはナルシアで、掟があったりとか、ね、悩んでたりとか、そういうところをやっていくと、彼は呪いの鎧を着てる以外、剣を求めて自由に奔放にこう、その世界を、
うん、そうです。そもそもだって仲間に入る時も、成り行きでそこに居合わせたというか、いた感じですもんね。
彼はね、結構、でまたね、ロボに思われたりとか。
そうですね。
ね、塩水浴びて錆びるとか、こう、変な設定はあるもんね。自由人。そこが素敵というか、リトルドモとか言っちゃう。人をね、ござる口調。もうやっぱりこうエッセンスというかね、あの中に唯一無二の存在。
うん。
うん、
そうですね。
ずっと違和感しか最後までなかったんですけど、違和感が気持ちいい。
そうです、
ね。ということで、うん、どれもやっぱり、ね、好きなんだけど、あえてじゃあ、ということで白騎士を、一票入れました、
はい。ちなみに僕も白騎士なんですよ。
あら。
そう、うん、そうなんですよ。まあ、ちょっと白騎士の説明を簡単にすると、
そうだね。
うん。一応その第一章っていうのが、先ほど言いましたけれども、ポポロクロエス城の王様、まあ、ピエトロ王子のお父さんが、タウロっていう、まあ、名前のお父さんがいて、で、そのお父さんが被ってる王冠、まあ、知恵の王冠っていう、まあ、特別なアイテムで、で、それを神々魔王が、奪いに来るっていうのがまあ一番最初の導入部分で。で、第一章はその、神々魔王から知恵の王冠を取り返すっていうまあ本当に導入の第一章の話になるんですけれども、これのまあその導入部分ということで、そのピエトロ王子がまあ他のナルシアちゃんとか白騎士さんといかに出会って神々魔王と対決するかっていうような本当にこの主要メンバーを一人一人紹介しているような流れになってて。で、白騎士さんっていうのは、神々魔王に、剣を奪われてたかなんかだったのかな確か。うん。で、なんかまあ、巻き込まれてて、成り行き上一緒に仲間になって、神々魔王から知恵の王冠取り返しましょうっていう流れで仲間になるので、その時点ではね、本当に風来坊的な感じでね、戦士タイプというか、攻撃力も高いし、守備力も見た感じなんか硬そうなんで。うん。足は遅いけど、あと魔法には弱いけど、パワータイプみたいな感じのキャラクターなんですけれども。ただその、騎士という割にはござる口調だったりとかね。あとは、さっきも言ってましたけど、塩水かけると錆びたりとかっていうんで。だからちょっとね、人間じゃないんじゃないかっていうような疑惑が常につきまとってる感じなんですけれども。ただまあこの人自体はなんか単純にあの正義感が強くてみたいな感じの単純なキャラクターなんだけど、この神々魔王と絡むことで結構この真面目なのとこうボケとツッコミじゃないですけどね。うん、どっちがボケ、なんか真面目な分白騎士がボケちゃってるようなところもあると思うんですけど、うまくこう噛み合ってないのが。
おざるやから余計に。
うん。面白い感じっていうのが出てて。僕もまあ本当にそういう、風が言ったような理由で、白騎士がすごく好きですね。
名前がないんだよな。
うん。よくわかんないですもんね。あの、どんな顔してるかとかもよくわかんないですよね。
なんか、設定ではあのままお風呂入るとか。
そうなんですよ。鎧脱がずに、入ったりとかするんで、
鎧は脱げない、鎧かかってるんですっていう裏設定があるっぽいですけど、
あとすごい力持ちで、あの牢屋とか普通に自分で開けますよね、手で。
フォークの。
そうそうそうそう。そう、その辺がね、ちょっと本当こいつ人間じゃないんじゃないかっていうのをずっとこう付きまとってる感じが僕好きなんですけど。まあそうですね。まあ白騎士と神々はそんな感じで。で、あとはピエトロ王子は、本当にまあ主人公って感じで、最初は頼りないけど、だんだんこう成長していく感じっていうのが魅力だし、まあ何よりこう、動きが可愛いっていうのが、走ってる姿とかすごい可愛いんですよね、なんか。
髪の毛がファッサファッサ。
そうそうそうそう。うん。で、一番最初、神々魔王がいた時に、城にこう王冠取りに来て、鉢合わせした時に、ピエトロ王子がこう神々魔王に立ち向かっていきますけど、体にドーンってお腹にドーンって当たって、そのままコロコロコロって後ろに転がるところとか、すごい可愛いんですよ。
そう、そんなの結構多いんだよね。
そうそうそうそう。なんか子供としての可愛さがすごいある中で、でも徐々にこう戦ってて魔法を覚えたりとか技を覚えたりとか強くなっていくっていうのがすごく、うん、物語としても感情移入しやすい主人公ではあると思いますよね。
ですね。
すごい愛されキャラじゃないですか。まあ王子だからですけど、
みんなから、ね、
みんなから、あの近所の村のおばさんからとかもすごい心配されたりとか、うん、するのが、あの感じもなんかやってるこっちもなんか微笑ましく見守ってるっていう感じがしますね。ピエトロ王子に関しては。
いい、なんか。
いいですよね。嫌味ないですもんね。
うん。ちょっと弱さがあるから。
そうそう。
なんかね、
うん。あとは、ナルシアですね。
かわいいね。
ねえ、なんか、このピエトロ王子とナルシアの関係をこうずっと見てたいっていうようなところがあるっていうのも何ですかね、このね、
恋する乙女の感じとか。
そう、
ね、あの好きなシーンが、
うんうんうん、
あんまりネタ後半は言わないようにしつつ前半で言うと、
うん、
あのピエトロが外出禁止になるんですね、
うんうんうん、
一生が。
そうですね。
でそう、まあ、出ちゃダメだっていう中で、ナルシアさんがね、ほ
う
きに乗って迎えに来る
ん
です
ね。
言いつけを破ってというか、
うん、
で、ほうきの後ろ乗せてね、ピエトロをすぐに出されるんですね、
うんうんうん。そうですよね。
あの感じで全てドット絵でやってる。
ね。で、出た瞬間に、お姉さんの、ギルダお姉さんが来て、杖で叩かれるっていうね。
音がしてね、
うん、でまたそのお姉さんがいいんですよね、
だっけ、
しばらく帰ってくんじゃねえっていう。どこまでね、愛情あるんだこのお姉ちゃんっていうのは、見た目はちょっと怖いんですけどね、
うんうん、
あの感じがセットで、
うん
うん、ピエトロ王子とナルシアちゃんの話がこの1から追っていくとより楽しめる2の話がすごく楽しめるんですけど、
2はあの鍵を使うのは2ですか？
1もでも変身してたと思います。
そのが
2？ このまあプレイステーションで出てたのが1と、外伝のポポローグっていうのと2、ポポロクロス物語2になってて、で1はどっちかっていうとそのピエトロ王子とお母さんの話、あの当時のキャッチコピーがお母さんを返せっていうキャッチコピーで、で、外伝のポポローグがお父さんとの話で、キャッチコピーがお父さんのバカっていうキャッチコピーだったんですけど、で、ポポロクロス物語2がキャッチコピーが二人の恋に涙がポポロっていうキャッチコピーで、どっちかっていうとこのナルシアちゃんとピエトロ王子の、まあ、恋のお話っていうのがメインの話と一緒に並行して書かれるのがポポロクロス物語2、
うん、
なのでこの1のこの2人の関係を見守りながらずっとやってって2に行くとすごいより楽しめる感じがあるんですよ、ね、そうね、2のこの最後の方のこの泣ける話に繋がっていくっていう、うん、そうなんです。まあ、それを楽しむためにもこの今今日は取り上げさせてもらってるのが1なんですけれども、そこからの積み重ねの2が一番おすすめかなとは思います。
1さえ頑張ってなんとかクリアしちゃえば、
そうですね、
心もやらなくて多分いいと思うんで、
うんうんうんうん、
で2はほんとぬるくなってるんで、
そうですね、
うん、結構断連打というかね、レベルも濃いと上がるし、
うんうんうん、
1さえ頑張れば2はストーリー重視ですごく楽しめる。
そうですね。
うん、感じだと思う。
そうなんです。
頑張っと、
うん。この、やっぱり1のこの、エピローグじゃないですけど、この1の冒険を知って2を見ると、思い入れが多分その世界自体が好きになってるんで、うん、よりこう、いろいろ来るものがあるんじゃないかなとは思いますね。
全く違和感ないもんね、
うん、
そうさ。
うんうんうんうんうん。
パスの感じも全て配置一緒やし、
うん、でよりこう動きも細かくなってたりとかなってるんで、その流れがいいかなと思いますね。
うん、
うん、で結構その1から2になるとその主要キャラクターの声優さんとかはちょっと変わっちゃってるんですけれども、
うん、
うん、僕はあんまりそんなに声優さん詳しくないんですけど、ちなみにあのカズヤンって割とその辺当時
おっとこれまたクラクラで言われる
割と詳しかったような記憶があるんですけど、
詳しいですね、超詳しいですよ、うん、この世代まずピエトロージはあのコナン、
そうですね、高山みなみさんが、1ではピエトロージをやってて、うん、2だと折笠愛さん
なんて、折笠愛、
これって他にどんなキャラクターやってた方でしたっけ、
頑張るがの主人公
さすがすぐ出てきますね。
いやでも頑張るがって言う方がコロちゃん的に
、はい、
ちょっとねパッと、まあ、やっぱ古い話なんで出てこないんですけどそうね、うん、2の主人公も好きですね、
うん、まあそんなに違和感はでもないですよ、どっちもこういいと思います。でナルシアが、三石琴乃さん、
セーラームーン、
セーラームーンですね、が、白鳥2だとゆりさんってあってるのかな、
はい、
はい、この方は
これなんだろうね、出てこないね、
うん、でも全然違和感なかったと思います、僕も、
うん、でも今改めて1プレイすると、うん、やっぱ2の印象が強い成果というか、
うん、
ちょっとおてんばな感じに聞こえちゃう、ヒールレインとか、
うんうんうん、そうですね、どっちかと2の方がちょっとおしとやかな感じ、
おしとやかなおっとり感、
うんうんうんうん、
まあでもそんな変なことなかったですね、
うん、そう、生産としてもすごい豪華だと思いますよね、なんか、
うん、白騎士もシャー、
シャー、そう、池田秀一さん、僕が、なんか、ずんぐりむっくりの携帯で声がシャーだから、逆になんかギャップ燃えしてしまうっていうのがあったんですけど、はい、うん。気合食べとかって言ってますからね。
またこれも2で変わっちゃう。
うん、これが、江原正史さんって、僕ちょっとピンとこないんですけど、わかります？
男性声優がちょっと
すいません。すいません、女性声優専門だったんです。
そうですね、すいません。
うん、で、ガミガミ魔王が大塚明夫さん。もう大御所ですよね。
そうです
ね。うん、ゲームでいけばもうメタルギア、ソリッドのスネーク。うん。がガミガミ魔王。ね。全くイメージ違いますけど。うん。そう。そういった感じの声の感じでもね、有名どころの方がやられたりとかするので、ストーリーの中での演技も全然もう、問題ない感じで、
うん、
うん、すんなりこう自然に入ってくる感じですよね。
そうね、うん、ね、うん、邪魔しなかったですね。
その辺もポイント高いとこだと思います。
はい。
はい。そうですね。まあそんな感じでキャラクターもすごい魅力的で、まあどのキャラクターもすごく愛着はいて、でそのキャラクターの成長とか時間の流れによって変わっていく感じもこう追いながら物語が進んでいくっていうのが、まあ大きなポポロクロエス物語の魅力だったりするんじゃないかなという感じですね。うん、で、カズヤンは、
はい、
結局、ポポロクロエスシリーズっていうのは、
うん、
1と2はやってますよね。
1、2はクリア済みですね。うん、
ポポログは、やりました。
挫折しました。
ちょっとね、あれもね、少し雰囲気が違うんで、不思議のダンジョンみたいな感じで。
そう、あれが嫌いだったんです
よ。マップが、ダンジョンがちょっと変わっていくっていうような。
な
うん。で、仲間もメインどころは違って、傭兵みたいなのを雇っていくんで、その辺ちょっと仲間の中でのやりとりは弱かったかなとは思うんですけれども。
ワンであった部分を全部削いじゃった。
そうですね、全く違うような感じになっちゃいましたもんね。
それはそれでなんでしょうけど、うん、あの掛け合いが見たかったんですね、うんうんうんうん、あの世界のあの感じ。ナルシアちゃんもそれ魔力がどうとか出てこない、うんうん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
なんかその前作とのこう、まあ、連動感はなかった、
うんうんうん、外伝的な感じで、まあ、あれはあれで結構そのお父さんとの関係性の話はストーリー自体は悪くはなかったんですけども、う
ん、まだやれるかもしれないですね、
うんうんうん、ワンと、外伝とポポロクロス物語2はやってて、その後のシリーズとかはやったりしました。
PS2 で2作出たんです
か。はいはいはいはい、ちょっとシリーズ的には黒歴史とされている曰く付きのやつですね。
あの表紙がジャケットがイカダ乗ってるやつ。
はいはいはいはいはいはいはい、
は触らなかったんです。
うんうんうんうんうん、うん、
もう一個あの表紙が紙がかったドラゴンと、
はい、
う
ん、
こう月の
月
をバックに、
はい、
何ともすごい持ってきたポロクロイスが。それは勝ち
そうですね。誰もがポポロクロイスが帰ってきたとこう心躍らせて、
ねえ、びっくりしたね、クレ
イジ。ね、あれはドット絵じゃなかったんですもんね。
だから退化したよね。
そう。
で、ポリゴンになって、
ポリゴンになってすごい世界が狭くなっちゃって、ロードがすごくその分かかってしまうことで。テンポも悪くなっちゃってみたいな感じで、ポポロクロイスファンがもうみんなしょんぼりしちゃったっていうプレステ2の2作なんですけれども、
今の技術でやれば多分 3D のポリゴンでもドットっぽい表現できる、うん、当時やっぱり、ね、最先端行こうとしたから破綻しちゃいましたよね、うん、なんか
そうキャラクター
が、ね、うん、出ちゃった。
そうキャラクター自体はすごいいいなと思うんですが、このピエトロ王子の子供たちの話なんで、いくらでもこう素敵なお話ができそうな感じなのに、ね、
素材は最高だよね。
ちょっとあれは残念な感じだったなっていうのは印象にありますね。
思って早ね数年、うん、先日去年ですかね、うんうんうんうん、夏牧場物語が出ましたよね。
あの牧場物語とのコラボした、
はい、ポロクロイス読物語、これは買いました。
うんうんうんうん、
でもね、やった結果、あんまりちょっと批判するのも嫌なんですけど、牧場物語の部分が作業でしかない。ストーリー楽しみたいのに畑耕さなきゃいけないこの辛さ。早く次のストーリーを、こいつ絶対ガミガミ魔王だろうと思ってプレイしてて、でもわからないんですよね、
うん、
誰かは。で、プロガスの正体が下がるとか、そういうストーリーが進行し直前に、待って、この畑を早く耕さないと、とか、違うじゃんっていう。土地のせいの、やつのせいで、こう、枯れちゃうから、ピエトの力を使って、畑、蘇らせろ、みたいな感じで話進むんですけど、彫刻なんですよね。なんか、事件が起きてるのに、すごいカボチャを取ってる自分が。
まあ、確かに。
だったらもう事件を起こさずに、
うん、
ポロプロス城下町で畑させてますぐらいの感じが良かった。
そうですね。まあその過去のプレステ2のやつに比べれば全然ポポロクロエスとしてはなってますけど、ね、ただ本当にポポロクロエス物語の権利自体はソニーの方に、ソニーコンピュータエンターメントの方が持ってるんで、
うんうん、
そう、キャラクターの名前も自由に使えなかったりとか、うん、あとはもう街もほとんど出てこれなかったり、出せなかったりっていうのもあったんで、ちょっとね、寂しいところはあったかなと思いますね。
扉は開いた感じですね。
うん。うまくいけば、なんか、
新作。
うん。出てもいいかなとはちょっと思いたいなと思ってますけど、ちょっと今後どうなるかは、ああでもどうなんだろう。ポポロクロエス牧場物語の売り上げってどんな感じだったんですかね。
結構中古は安かったね。
うん、
どっちのユーザーからも中途半端な、
ね、
これ後半でやめちゃったんですけど、
うんうんうん、
後半になると、まあ、本来牧場シリーズって作物を取って牛の乳を持って、うん、それを出荷するでお金を稼いで、うん、より強いその工具を買うとか、うん、っていうなんだけど、ポロの場合敵倒したら金貯まるん
ですそうですね。
なので作物育てなくなっちゃう、
うん、
そしたらその牧場部分が破綻するんだけど、うん、これを出荷しないと先進んないとか、うん、っていうその制約も出てきちゃうんで、うん、作業、どっちも作業になっちゃう、うんうん、
結構どっちかというと僕も和也も両方とも好きなシリーズではあるんで、
そうなん
だ、余計にね、
紙言ってた、
うん、ちょっと辛いですよね。
もう嫌いじゃなかった、
うん、
どっちも最高です、
うんうんうん、わかりました。まあちょっとポポロクロイスシリーズの今後が期待できればいいなというところには今来てるんで、ちょっと今後どうこう見守っていければなとは思いますね。
綺麗な画質でもう一回出してほしいです
ね。うんうんうん。そうすれば、あとは何かポポロクロイス物語について言っておきたいこととか印象的に残っていることとかありますか？
なんだろうね、あのエンディングテーマかな。
ああ、そうですね、そこはちょっとかかっときたいですね。
うん、最後にというならば、
うん、
あんな直球の歌ないじゃん。
うん、あの、まあ、主題歌っていうのが、各作品ごとにあるんですけれども、このどのシリーズのやつもすごい好きなんですけど、まあ、いい曲なんですけど、このまあ、ワンのピエトロの旅立ちっていう、曲に関しては本当にこうシリーズの原点みたいなところもあって、ピエトロ王子のその冒険をこう振り返っていくような内容の歌詞でもあるんで、うん、エンディングに聞くのはあれは最高ですよね。
あれで鳥肌立つっていうか、うん、
で、
それは感動系に持っていくんだけど、ワンは本当にいいね、あれは、
うん、ちょうどそのでそのスタッフロールの時に流れてて、でバックでこう各キャラクターのその冒険の後の感じとかっていうのをまた細かいドット絵でこう表現してくれてるんで、あれは頑張ってクリアしたご褒美としてはすごいいいエンディングだと思いますね。僕も好きな RPG のエンディングの中でもかなり上位にきます。
あ、これ全部何喋ってもネタバレないけど序盤のピエトロの塔でのシーンがすごく好きです。
うん、
一生懸命喋ってねあ、もうやめとこう。はい。見てください。YouTube とか上がってますけど、見ないように。
わかりました。うん、まあ、一応、ちょっとそのピエトロの旅立ちの曲に関してはすごい僕好きなんで、もしなんか探してみて、紹介できそうな動画があれば、ちょっと Twitter かなんかで、リンク貼って、ちょっと流したいかなと思ってますけど。
下手すると、丸々エンディングも。
そう、丸々エンディングが出てきちゃう可能性が高いんで。うん、ちょっとこの辺は、うん、調べてみます。
はい。
はい。はい。エンディングテーマもすごくいい曲です。
はい。
はい。そうですね。はい。じゃあ一応、ポポロクロイスの1に関してはそんな感じですかね。
はい。うん、次回は2ですか
?2 もやりたいですね。はい。そうすれば、まあ、今、まあ、この放送を聞いて、じゃあこれからポポロクロイス物語を遊びたいんだけどっていう、まあリスナーさんがいた時に、まあちょっと参考になる情報なんですけれども、今ポポロクロイス物語やるとすれば、一つはプレイステ1の実機を用意して、もしくはプレイステ3を用意して、ディスクを買ってきて、そのまんまやるっていうのも一つの手ですし、うん、まあ一番やりやすいのはゲームアーカイブス。これを利用するのがいいんじゃないかなとは思います。一応今値段調べたら、617円で、
お買い得、
うん、ダウンロードできるので、逆にね、これPS ビータとか PSP 持ってれば、外でも気軽に遊べるんで、多分これ、ゲームアーカイブスを落とせば、ビータでも PSP でも PS3 でも多分使い回せたような気がするんですけど。
4は対応してないんです
か？うん、4がね、対応してないんですよ。うん、で、ちょっとまあ元が、家庭用ゲーム機なんで、セーブポイントがやっぱり宿屋に限られちゃうんですけど、
うん、
ただ、PS ビータとかはスリープ機能とか結構優秀なんで、 割と。
あれ油断すると怖いよ。結構巻き戻るよ。
なんでまあ、豆にね、充電さえ気をつけてもらって、セーブはポイントポイントでするようにしといてもらえれば、差し支えはないかなとは思いますよ。ぜひぜひ、おすすめです。一個だけ、注意を喚起するとすればですね、PSP 版で、ポポロクロエス物語、ピエトロ王子の冒険だったかな。ちょっとね、このね、リメイクみたいなやつが出てるんですよ。
うん。
うん。で、
ありました。
これって結構、なんとも言えない、
そうですね。
内容なんですよね。1のストーリーと2のストーリーを、まあ再編集みたいな感じして、まあ追加エピソードちょっと入れて、みたいな感じだったかな。で、アニメーション部分は新規で作ってて、みたいなところなんですけど、結構ストーリーとか、ダンジョンとか、あとは下手すると街そのものがなかったことになってたりとかっていうのがあったりするんで。
僕、これ買ってショック受けました。
まさかの知恵の王冠奪いに来るガミガミ魔王がないっていう。
そう、導入部分が違うっていう。
そうそうそう。これね、好きな人ほどちょっとショックを受ける感じがするんで、もしまあ今からやるんであれば PSP 版ではなくてゲームアーカイブス版の方が世界観楽しむ上ではいいような気がします。
あとワンツー PSP 版はバグがあるんですよ。
そうですよね。
やっちゃったんですけど、ポポロクロエスの楽しさって詮索なんですよね。あらゆると。で、そのワンツー PSP 版に関しては、ガミガミ魔王城のエレベーターを利用して用のないとこへ歩き回ったせいで後半詰まるっていう橋が消えるっていうバグ、
致命的なバグがあったりするので、まあそれも込みで結構問題点が多いところもあるんで、やるとすればゲームアーカイブスか、まあ実機をやるっていうのが僕らとしてはおすすめかなと思います。
はい。
うん。間違ってちょっと、PSP から、まあ、手出しても悪くはないと思うんですけど、やるなら、実機をそのままやるのがいいかなと思います。はい。そんなところですね。はい。なので、今でもまあ、割と気軽にできるゲームではあると思いますので、興味持たれた方、また、この話聞いてね、もう一回やってみようかなっていう方がいらっしゃれば、ぜひ、これを機にやってみていただければいいかなと思っております。はい。
はい、古き良き RPG 感、
ね。そうですね。うん。
うん、
で、今の RPG もないような細かい積み重ねも感じられるゲームなので、ぜひ。
30代の行動ニヤニヤ。
そうですね。うん。はい。そういうゲームになってます。ぜひ、やってみてください。じゃあ、ポポロクロエス物語に関してはそんな感じですかね。
はい。
はい。では、じゃあ次回、またこの思い出ゲーム殿堂入りで取り上げるソフトの話だけちょっとしておきますけれども。
はい。
ですね、ちょっとね、最近まあ他のポッドキャスト、ゲーム系のポッドキャストなんかも僕割とよく聞く時がありまして、ゲームカフェさんっていうまあゲーム系のポッドキャストの番組で、音ゲーのちょっと特集の話をしてた回がありまして。うん。
これじゃあ、あのソフト。
まあちょっとわかんないですけど、まあ僕の中でもちょっと、今ちょっとだけ音ゲーが再燃してるので、その中で音ゲーを取り上げたいなと思って、ちょっと今回探してきたんですけれども、今回はちょっとお話をシリーズ、2作出てるんですけど、まとめてちょっと話をしたいと思います。はい。1998年1月29日、こっちが1作目発売。で、2作目が1999年4月15日発売。これね、もしかしたらカズヤもやったことあるかもしれないです。
劇的に絶対そのコロちゃんの家に行ってるよね。
うん。
僕はやった記憶があるん
だ。多分あると思います。メーカー、発売されたメーカーがエニックス。
ですよね。
わかります？
分かった、分かっちゃった。
はいはいはい。ですね、次、思い出ゲーム殿堂入りで取り上げるソフトは、はい、バストアムーブ。
あ、来た。
はい。
懐かしいですね。
ダンス&リズムアクション。これが一作目で、バストアムーブ2、ダンス天国ミックスですね。こちらが2作。このゲームはアーケードとかにも移植されるぐらいだったんですけれども、ちょうど大学の時ですよね。うん、多分1作目はね、大学入学前に僕やってるんですけど、2作目は多分一緒に遊んだりしたことがあったんじゃないかなと思いますんで。まあ、今回は、2作まとめて取り上げたいなと思っております。
ぜひ、ビブリボンとかにしてほしかったですよね。
ビブリボンもね、考えたんですけど、僕の中ではやっぱりちょっとね。
広がらないんだね。
ね。あれはどっちかっていうと、いろんな CD 差し込んで、楽しかったっていう感じだったんで。まぁ、ちょっと僕の中では、思い入れのある音ゲーっていうと、これが真っ先にちょっと出てきたんで。もうすでにこれ、実機、ワン、ツー、ディスク、再購入しましたんで、
物持ちじゃなかったんだ。
ちょっと手放してたんで、はい。
実機のハードがまだあるってことです
か？プレステ1は持ってます。
すごいよね。
で、そう、この音ゲー関係って、音楽の権利関係もあるんだと思うんですけど、ゲームアーカイブスってほとんど配信されてないんですよ。
そうだ。
なんで、ちょっと今回僕は、たまたま他のゲーム見に行ったついでにすごくあったんで、もう買っとこうと思って。これ地味にポッドキャスト番組始めてね、出費が痛いんです。
30ね、もうアラフォーなのかというところ
で。そうなんですよ。この、
ね。このゲームを買ってたってい
う。そう。もうね、話す前にどうせだったらやっときたいなっていうのがどうしてもあるんで、これ困ってんのは今後このプレステ2とかのソフトとか、すると今度本体から買わなきゃいけなくなっちゃうなと思ってて。ちょっと悩みどころではあるんですけども。
持ってるゲームとかアーカイブでできるゲームを選んでいくっていうのが変な感じになりますね。
うん。そう。ちょっとね。うん。なんでまあその辺はね、ちょっと余裕がある時に手放しちゃったハードなやつもちょっとね、頑張って前向きに検討しながらやっていきたいと思いますんで。はい。
アジトと
かね。アジトとかね。はい。
アジト、ワンダープロジェクトとか、カスタムロボとかね。
やりました。
羽切ったとかね。
うん、もういい。終わらないんでね。
あ、ほんと、中京区もぜひ。
いや、やりましょう。はい。なんで、まあ、次回、お話しするのは、まずは、バスタームーブシリーズのお話をしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
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 はい。では、今回のメインのコーナー、思い出ゲーム殿堂入りのコーナー、こちらで一旦おしまいにしたいと思います。カズヤン、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあこのままちょっとエンディングまで一緒にお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
親バカゲームミュージアム。
はい、エンディングになります。当番組ではリスナーの方からのメッセージの方を募集しております。メールもしくはツイッターのハッシュタグをつけて、つぶやいていただきましたらメッセージ読ませていただいて番組の方で取り上げさせていただきます。ではですね、まずメールアドレスの方から紹介していきます。親バカゲームgmail.com oyabakagame@gmail.com 親バカゲーム @gmail.com になります。また、ツイッターのハッシュタグがあります。こちらが、親バカゲー、漢字で親。バカゲーはカタカナになります。こちらをつけてつぶやいていただければ番組で取り上げさせていただきます。
また並行してマニアック子育て論のコーナーの投稿もお待ちしております。お父さんお母さんの方で子供と一緒に行ったマニアックなこと、もしくは子供から帰ってきたマニアックなリアクションなんかを投稿していただければ、こちらで紹介させていただきます。専用ハッシュタグがマニアック、こちらがカタカナで、その後子育て、漢字で子育て、ひらがなで手が入ります。こちらつけてつぶやいてください。また当番組ではお手伝いしていただける方を随時募集しております。一緒に特集のコーナーで紹介するソフトについて話したいというような方がいらっしゃいましたら、気軽にメッセージを送っていただければ打ち合わせをして番組収録させていただきます。どしどし、メッセージお送りください。あとはですね、特に今なんですけれども、青い世界の中心でというウェブ漫画のことを一緒に話しできる方を募集しております。もしこの漫画を読んでて面白いなと思っている方がいらっしゃいましたら、またこちらの方もメッセージ送ってください。よろしくお願いいたします。あとは次回の思い出ゲーム殿堂入りでお話しするのは、バストアムーブシリーズで、こちらは1と2まとめてプレイステーション用ソフトの、お話をしたいと思っておりますので、エピソードとか思い出話とか好きなキャラクターとかの話ありましたら、つぶやいたりメールを送っていただければと思います。はい、カズヤン、すいません、お待たせしました。
はい、
はい、こんな感じで無事12回目の配信収録も終わりそうなんですけれども、何かカズヤン告知とかありましたら。
お仕事ではございますが、
はい、
ゲームアプリですね、
はい、
フラッシュオブクランっていうゲームアプリをプレイしてるんですけども、
はい、
僕の所属するクラン、ソラタマ4っていうですね、ところがですね、この7月7日をで2周年、
お、
なんと、まあ、今も同じゲームをしてるという。
はい、おめでとうございます。まだちょっと早いですけど、はい。
はい。というわけでですね、随時クランメンバーさん募集しておりますので、はい、こんなゲームの話もね、しながら、チャットにね、しながら、そのゲームをできればなというふうに思ってますので、興味ある方は、フラッシュオブクランのゲームアプリの方から、そらたま4、そらたまはひらがな、で、4は、ベース字の4で検索、もしくは、Google の方でですね、そらたま4番、これ、そらたま4で検索すると、弾かれるんで、4番っていうね、4の番号ですね。
はい。
4番。番号の番って言ってもらえると、ホームページでできますんで、そこでね、また見ていただければなというふうに思っております。
はい。
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 ありがとうございます。
はい。クラッシュオブクランなんかはね、特にチームで連携取ってやったりするようなのが結構重要な要素だったりするんで、
うん、うん、
この辺のね、付き合いが割と長くなってくると単純にゲームだけっていうわけでもなくなったりしますもんね。
ゲームはおまけですね、クラッシュオブクランは。
なんかカズヤの話聞いてるとね、割とこう普段のこのツイートとツイッターとかのなんかやり取りとか見てると、そういう風な感じはします。
おまけです、うん、2年もやるとチャットツール
まあ、うん、こんな感じでカズヤもすごい親しみやすい感じなので、はい、ぜひちょっと興味持ってる方はぜひぜひ、随時メンバー募集しているそうなんで、はい、
よろしく
連絡取ってみてください。はい
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあそんな感じで、第12回の配信ですね、これにてお開きにしたいと思います。今回参加しましたのは、親バカゲームミュージアム館長のコロと
カズヤンでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
バイバイ。